さんこんにちは、アキです。
こんにちは、リオです。
すり合わざ号収録を始めていきましょう。
始めていきましょう。
さて今回は前回予告した通り、リオがひたすら話す回です。
そうですね
待って、そうですねって、お前その反応はどうなんだ。まあいいや、ここでカットしないで入れてる、ちゃんと。めっちゃ面白いよね。
まあ僕の話なんですけどね。
はいはい。
こう話の後にね、話すのはちょっと辛いというかね。秋の話は結構充実してる感じが、キラキラしてる感じがねあるので。
そんなことはないんだよな。
まあね。秋は煙草見ました？
見てない。
これがね
面白いよ。
いや良かったです。結構
あのあれだよね、獣フレンズの辰木監督が作ってるやつだよね。
そうなんですよ。今 Amazon プライムで見れるんですよね。
はいはいはい。
まあ物語としては、
うん、
SF 系かな。その崩壊してる世界の中をこう移動するみたいな話なんですけど、
ほう、
まあ、その大枠は結構獣フレンズと似てて、
はいはいはい、
まあ、獣フレンズもなんか終わった世界をちょっと移動してる感があったんですけど、
うん、ちょっとまあ似てるなと思って聞いた今、うんうん、
まあ、でも煙草はなんだろう、その世界の謎を本当に最後解くみたいな。
へえ、あ、なるほどね。
どうして今この世界になってるのかみたいなものを、まあ大体11話あたりとかで解いて、まあ、12話で大演談みたいなお話なんですけど。
あ、ちゃんとじゃあ12話で綺麗に完結するんだ。
あ、そうですね。ちょっとなんだろう、謎は残るんですけど、まあ、大枠としてハッピーというか納得できる終わり方だったので、
うん、ほう、へえ、こう煙草のこれがすごく良かったみたいな。
あ、煙草の何でしょう、まあ、メッセージが、
うん、
まあ、自分が感じたメッセージはこう、まあ、自分の好きなものを大事にしようみたいな、まあ、まあシンプルなね、簡単なメッセージとしてそういうものがあったんですけど、
ほう、
まあ、キャラクターの言動から、まあ、そういう、
うん、
自分の好きなものを大切にしてるっていう感じがすごい伝わってきて、まあ、そこがすごく良かったですね。
ほう、なるほど、なるほど。
まあ、あとはあのケムリックさんの、まあ、エンディングがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのエンディングが何でしょう、その世界が生まれる経緯を時系列で表してるんですけど、なんだろ
ほう、
話が進むにつれてなんか謎が解き明かされていくじゃないですか、
うんうん、
その解き明かされてった部分がエンディングでも追加されてって、で、まあ、11話あたりでエンディングが、あ、なるほどってなる、こう、
ああ、そのなんて言うんだろう、ああ体験じゃねえけど、はあ、そういうことだった
のね。あ、そうですね。
はあってくるわけだ。
あ、なるほどねっていう、その解放感がね、すごく気持ちよかった作品ですね。
ちょっと俺もそういうのは好きなので気になってしまったわ。
まあ、あの、まあ、唯一ちょっと気になったところを挙げるとすると、あの全部 CG でなんですよね。
はいはいはい、
あの獣フレンズみたいな、
うん、
なんでやっぱりアクションシーンがちょっと迫力がちょっとなかった部分もあるかなとは思ったんですけど、まあ、そこ抜きにしてもすごくいい作品でした。 ぜひ、
はい、
見てくだされ。
まあ、俺も割とこうほら結構ねアニメ見るときって絵を先に見て、まあ面白そうだなと思ったら見るとかってパターンが多くて、まあ割とデザイン重視なんだよね、
うんうんうん、
だけどまあちょっとそういうおすすめするのを聞くと面白そうだな、見なきゃなと思うので、
うん、
まあ煙草、まあ、12話でしょ。
12話ですね、
うん、まあちょっと時間作って見るわ。
ぜひぜひ見てください。
はい、まあ、皆さんもね、まあ、多分ねこのラジオを聞いてる方は結構、まあ、あのギークな方が多いと思うので、あのケミリクサとっくに見たわ、ああいいアニメではな、わかるっていう、ね、方も確実にいると思うので、まあそういう方はねこう、あ面白いよな、わかるぜ、俺もこういうことを思ったぜとツイッターにリプライをくれると嬉しいぜ。
僕たちが喜びますね、
はい、そう僕たちが喜ぶ、そうモチベーションのね、あのキープの一部になるので、できればそういうことをしてくれると僕は嬉しいです、
うんうんうん、
僕たちは嬉しいですよな。
そうですね、
そうそう、じゃあ次の話題行ってみよう。
ますか。
ここの振り方下手くそか。
え、アキはなんか最近見た映像作品とかないんですか、おすすめの。
最近見た映像作品結構いろいろなんかランダムに見てるよ俺。
なんかこれいいなみたいなのは。
最近こっちで今一番波が来てるのがゲームオブスローンズだね。
ああ、なんかついに終わったみたいなの聞きますよね。
そう、今最終シーズンが先週の月曜日から始まったんです
よ。お
ー、ゲームオブスローンズどういうドラマか知ってる？
最初の3話くらいは見ました。
なるほどなるほど。まあね、結構とにかくさ海外もののドラマ長いからさ、こう、
うん、
もういいやってなるパターンが多いんだけど、まあ簡単にそのゲームオブスローンズの話をすると、あの、まあ、要は玉座を巡った勢力争いが起こるよっていうのがまあ大元の話で、そこにまああのその多分ね中世ヨーロッパか何かがベースなんだけど、その魔法だったりとかドラゴンだったりとか、まあ、ゾンビみたいなのが出てきたりするっていうファンタジー要素が加わったっていう、まあこう大河ドラマ的な感じの作品なのね、
うんうんうん、
で面白いのは本当にこう全ての話に伏線が張られてて、まあ、本当にシーズンを進めていくと、あここの人実はこことつなんかこう血縁つながりがあったとかさ、こことここ実は裏でつながってたんだみたいな、後でつながってこう、かーだからあの時ああいう発言をしたのに、なるほどなーってこうなったりするのが面白かったりするんだよね、
うんうんうん、
まあ悪いとこは長い。
そうですよね、
めっちゃ長い。
今何シーズンくらいですか。
今シーズン7ですね。シーズン8だわ。シーズン8だよ。
長いですね。
しかも1話が1時間なんだよ。だいたい。それが1シーズン平均でいくと多分10話ぐらいなのかな、多分。平均10話だから。平均10じゃない、平均8かな。10話、10話、8話とかだった気がするから。まあ、80時間以上時間を費やさないと見れねえみたいな話なんだけど。長いけどね、まあ面白いよっていう、まあ、うん、長いのと、あと結構そのゲームオブスローンズの特徴として登場人物がすごいいっぱいいるんだよね、メインの人っていうのかな。でそれに合わせてその話が進んでいく場所が全然違うのよ。こう今日は東北地方でやってんのに、他の人の話はなぜか沖縄でやってるみたいな、こう本当に 全然違う場所の話でつながってないところに全然いきなり話が飛んだりするんだよね、その1時間の中で。だからこうちょっと分かんなくなるのが あるなとか思ったのが悪いところだけど、ただめっちゃ面白いのは面白いから本当にハマる人はすげえハマって見ちゃう。一緒に住んでるやつなんかはもう、え、明日月曜日ゲームオブスローンズ配信日だから友達呼んでみんなでテレビ見ていいみたいな。もう仕事終わりに友達みんなで見るみたいなさ、
うんうんうん、
こういう感じなので、まあね、どんだけこう人気があるかというのかはね、すごい、まあ、見て取れるんだと思うんだ。まあ面白いしね、実際
に。
は、まあ割と時間があればおすすめしてみるなっていう感じかな。
そうね、時間がめっちゃあったら一気見しても。
そう。
まあただ結構疲れますよね、まあ、あれ、1話見るのに。
疲れる。本当に、あの、結構語話的なシーンが多いから、あの、グロいシーンというかさ、結構残虐なシーンも多いし、話があっち行ったりこっち行ったりするし、1時間だし、映画見ると精神的には変わんないからね、あれね。まあそう、映画つながりに行くとさ、あの、4月の24日ですよ。
ん？何ですか？ 4月24日。
4月24日は、アベンジャーズ、エンド・オブ・ゲームズ公開日ですね。
はあ、そうなんですね。
その、今までさ、アベンジャーズとか、その、マーベル関係の作品ってあったじゃん。
うんうん。
っていうのは、その、今回やるエンド・ゲームと、まあその前編にあたる、インフィニティ・ウォーっていう、この2つの作品を、やりたいがために十何年もかけてここまで持ってきてるんだよね。
そうなんですね。
そう、だからこう、まあそのインフィニティサーガっていう感じにあるんだけど、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3ってあって、こうとりあえずメインのさ、ヒーローたちがさ出てくる、なんてアイアンマンとかハルクとかそういうメインのキャラが出てきて、その人たちがアベンジャーズになってみたいなっていうのの最終段階の一番最後の映画が4月の24日にやるんですよ。
知らなかった。
まあね、あの、俺は結構アメコミすごい好きとまでは言わないんだけど、結構そのアベンジャーズの映画とか割と見てて、まあ、最終は24日だから、まあ映画じゃん。少なくともその海外ドラマを追っていくよりかは楽だったからさ、
うんうん、
結構見てたんだよね。それが24日公開。多分このあれだ、ラジオが収録終わってパブリッシュしてから、まあ、何日か後とかにもう公開してるはずだ、もう公開してるもののはずだから、まあ、あれだったらね、ちょっと見に行って次回の収録で感想を言い合ってもいいんじゃないのかなっていう気もしてる。
言い合うってことは僕も見るってことですか？
見ないんですか？見ないんですか？見ないんですか？
僕、アベンジャーズ、アイアンマン1と2くらいしか見たことないんですよね。何でしょう？何を見ればいいんですかね？アベンジャーズって。
アベンジャーズ、ぶっちゃけアベンジャーズだけ見てきゃいいんじゃねっていう気はする。
ああ、何でしょう？アベンジャーズって今映画どれくらい出てましたっけ？
アベンジャーズそのものの映画は、アベンジャーズと、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンと、あと、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーかな ?3 つなのかな、アベンジャーズ自体は。
ああ。
ただ、これ見とかんと、なんでそうなってんのかわからんぞ、みたいなのも何個かあるんだよね。
ほう。
それ含めても多分5個、6個くらいじゃないかな。これ最低でも見とけ、みたいな。
うんうんうん、
のはそんなに、なんか、まあ、要は、アベンジャーズにこう出てくるヒーローが、お前誰やねんってなるだけで、別に映画自体は見れるんだよ。
ああ、その、全員集合みたいな映画の時に、分かんないやつですよね。
そう、分かんねえやつがおるけど、なんか、まあヒーローなんやな、みたいな感じで見ときゃ見れるみたいな。
あの、プリキュアとか仮面ライダーが全員集合して、 なんか分かんないやつが数人おるなみたいな。
そうそうそう、そういう感じ。
うんうん、
まあ、ただこう話の大元に食い込んでくるやつとかも、なんだろう、他の前の話を知らないと分からんってのも、なくはないから、まあでもそれ含めても4個5個、ここ6個、まあ 6個見れば確実に全部分かるから
。どんどん増えてってるんですけど。
1234、ちょっと今数えてんな、何個あるか。1234567891011121314151617181920だね。今全部で20個なんだよ、出てる映画が。
え、今それ頭の中で数えたんですか？
いや、今さすがリストで見ました。さすがにリストで見ました。
びっくりしました。頭の中で数えたのかと。なるほどね。
アイアンマンとかもなんか割とこう飛ばしてええやろみたいなのが多い。
うーん、
まあこう全部をちゃんと覚えとくと、話のディティールで、あ、こいつここから出てきた敵やみたいなのとか、あ、なんでこのアイテムはここにあるんやみたいなのが全部分かったりするっていうのが、まあ面白いところではあるんだけど、伏線回収的なね。まあこうヒロがアクションしてわーってなるっていうだけでもう楽しいので、
うん、
まあ見て、
なんでしょう、自分的にはそのアベンジャーズの作品が Hulu、
うん、
とかアマプラで見れるのかも結構大きい問題なんですよね。
多分見れるやつは見れるんじゃないかな。全部が全部見れるとき見れたんだよね、
期間限定みたいな。
そう、アマゾンプライムもこの時やってる、この時やってませんみたいなのがあったりするじゃないですか。
ありますね。
でも今多分時期的にやってるんじゃないのかな、エンドゲームが近いので。
今のうちにおさらいしようって人がたくさんいるもんね。
そうそうそう、まあ逆にそれを見越して、え、有料にしたろうみたいな根性悪いやつもいるのかもしれないんだけど。確かアイアンマンとかは普通に見れた記憶があるんだよね、うんうんうん、あれで。アメコミは面白いよ。あ、そう、アメコミのそのエンドゲームをちょっと見たくなるような要素の一つに、そのエンドゲームに出てくるラスボスみたいなのがいるんだよね、
うん、
まあ、その前にインフィニティウォーから出てきてんだけど、そのインフィニティウォーに出てくるそのラスボスがサノスっていうやつなんだけど、うん、サノス必殺技っていうかが指パッチンで、これですよ、
うん、もちろんわかりますよ。
もう指パッチンすると人口の半分が消えるっていう。
え、強くない？
強いだろ。
なんでそんな怒りの前歯みたいな技なんですか？
まあ、まあ、インフィニティウォー、インフィニティウォーだよな。インフィニティウォーっていうのが、その、宇宙ができるときにあった6つの石を集め、そのサノスが6つの石を集めるのを阻止しようみたいな話なのね。
はいはい。
で、サノスがそれを集めちゃって、指パッチンするんですよ。
お
ー、その石めっちゃ強くて指パッチンすると人類の半分が消えるっていう、いっていう話が。待って、これめっちゃネタバレやん。
あ、まあでもみんな知ってるんじゃないですか。いや、
もうまあ知ってると思う。知ってるからもうあれだよ、エンドゲームで何が起こるんだろうってちょっと今。だってめっちゃ強いわけじゃん、指パッチンで人類半分消せるっていうのはさ、一つの例でさ、時間も戻せるんだよ、そいつ。
その指パッチンとは全く関係なくですか？
まあその指パッチンをするためにはガントレットをつけてんだけど、そのガントレットの力を使うと、もう時間は戻せるし、現実と虚構を操れるっていうのかな、思ったことが現実になるし。
すごい、めっちゃ無敵な感じしますね。
もうなんか無敵なのよ、うん、要は無敵なのよ。そんなね、サノスをどうやって倒すんだろうっていうのがね、こうアベンジャーズの最終段階ですよ。
そんなに敵強いとなんか見たいなって思いますね。どう倒すんだろうって思うから
ね。もうその今回そのインフィニティウォー前回の戦いで最後っていうか、まあ、それが出てきたんだけど、実はその前にすげえいろいろ暗躍してるんだよね、そいつが。そのサノスが、で全ての黒幕はサノスでしたみたいな。まあサノスって名前はずっと出てきてんのよ、ストーリー上に。でこう前回ってこう姿を現してこう呼びパッチンするんだけど、マジでね面白かったね。もうなんかそれ公開日に劇場で見たんですよ俺。
はいはい。
なんかもうなんかポカーン、口ポカーンでした、終わったと。はーみたいな。というので見て24日見て。
多分このままだとエンドゲームだけいきなり見に行きますね。
あ、せめてねインフィニティウォーだけは見ていかないとね、わかんない。あ、
前後みたいなね。
そう、一応前後だからそこが。なのでまあさすがに前編だけを見ていくと、うん、面白いんでね、ぜひちょっと見てほしいなという。また俺がこれええやろっていう話しとるやんけ。
まあまあまあ、これくらいの日がいいんじゃないですかね。黄金日ってやつですね。
まあまあ、黄金日ってやつですか、
うん、
なるほど。もうちょっとさ、
はい、
もう一個気になる話というかがあるんだけどさ、まあ、全然話変わるけど、ほら、まあ俺もこのネタ帳見ててさ、
はい、
あの人生の写真をどう整理してるかっていう話がちょっと気になったんだよね。
あ、これそうですね、これ思ったきっかけがありまして、
はい、
なんでしょう、まあ、新しい4月から新しい環境になって、その新しい友達とかと話してるわけじゃないですか、うん、すっと、うんうんうん、なんでしょう、その友達が iPad でその iCloud 上にある写真を、まあ、ずらーっと見せてくれるわけですよ、
うんうんうん、
その2006年くらいからなんかどこそこ行ったとか、この時はこういうことしたみたいなのを iPad で、まあ、どんどん見せてくれるわけなんですよね。で、なんか、ああ、これ、すごくいいなって思って、なんでしょう。結構自分忘れっぽいので、
ほうほうほう、
自分がいつ何してたかとか、結構忘れるんですよね。
ああ、なるほど。
で、そういう写真も結構、HDD、Google ドライブ、なんだろう、SD カードみたいな、結構場所がバラバラになってて、
はあはあはあ、な
るほど、一覧でずらーって見れたりしないっていうのがあったりして、はいはい、なんかああまとめておけばよかったなーなんてちょっと思ったりしたんですよね。
うん、俺ほらあの亮と俺ってさ、もともとでもねえか、割とお互い写真好きで仲良くなったのも多少あったじゃん、
うんうんうん、
なんか中学校の頃とか学校帰りにあのちっちゃいデジカメ持ってさ歩きながら写真撮ってた記憶があるんだけど、ね、まあその感じだったから、俺なんかは撮った写真割と全部保存しててハードディスクに、
うんうん、
でフォルダ分けしてんだよ全部。
おお、うん、
で撮った写真 iPhone に入れてたんだよね、 iPod Touch とか。あのだからこう iPhone がめっちゃこう容量食われて iPhone 何も使えねえってなってたんだけど、
うんうん、
あの写真を撮って、でもう初めは普通にさフォルダ分けしてたんだけど、途中からあのライトルームを買ったんだよね。あのフォトショップの何て言うんだろう、写真編集専用みたいな、
はいはい、
編集というよりかは何て言うんだろうな、露光とかそういう画質調整みたいなのをするようなソフトを買ってからは、何年にどこに行ったとか、まああとは場所のタグとかも全部つけられるようになって、
めっちゃ便利ですね。
友達がどこにある、友達誰と行ったとか、これは何関係の写真だみたいなタグとかつけられるようになったから、 から、まあそれを入れてからはパソコンで見るときはすごく便利になったかな。
おー、そのパソコンのハードディスクドライブに入ってるってことですか？
ハードディスクドライブをつけて、で、まあ、外付けに俺保存してんだけど、
うんうん
うん、外付けに入れて、で、それに、まあ、なんだろう、その画像編集というかをするときにつないでおくと、まあ、参照するフォルダを外付けのフォルダにして、チェックしてみたいな、
うん
うん。っていう感じでは使ってるかな。
その自分も外付けハードディスクドライブに写真とか結構入れてるんですけど、なんか結構見返しづらくないですか、うん、写真をなんかあーこんなことあったなみたいな、なんだろう、
まあ、わかる、
わざわざ HDD パソコンにつないで開いてみたいな、
うん、思う、それはすげえ思う、
なんかパラパラって感じで見返せたらいいななんて思いますよね。
思う。ただ枚数がすげえ枚数、
そうですよね。
一時期ほら携帯に入れてたんだけど、なんか運満枚なんだよ
ね、うんうんうん、
ってなってくるとフォルダ分けしてるにしても多くねってなっちゃうし、クラウド上に保存するにしても容量が大きすぎて、
あ、
保存
課金する必要がありますもんね。
そうそうそう、そうなってきちゃうから、なんかいいソリューションないかなってちょっと思ってる。
そうなんですよね。あと結構余計な写真がそのあったりして、
わかる、それを整理する時間も
めんどくさいんだよ。そうなんですよね。それ結構整理するしたいけど、でもそんなことしてる場合かなみたいな
そうそう、なんか作業を始めた頃よしやんなきゃなってやるんだけど、なんかなんか30分ぐらいってなんでこんなことしてるんやろ、やるべきこと他にあるやろ
って、そうなんですよ、
こう一気に冷静になるんだよね。
それめちゃくちゃありますね。
まあなんかこれを代行でやってくれる人とかいればいいのになとも思うんだけどさまあ個人のあるやん感想や何もできないよなってちょっと思う。
なんか似たような写真を全部こう出してくれて、あとは選択するだけみたいにしてほしいですよね、
うんうん、多分そういう機能をついてるはずなんだよね、
物
によ
って
。
ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう、携帯とかだったり、まあそれこそ俺が使ってるライトルームなんかはそんな機能があった記憶があるので、まあどっかでね時間作ってそういうことしなきゃなって思う俺も。
こう見返したいですよね、さらーっとね、
さらーっとね。結構見返すとあれこんな写真撮ったっけみたいなさ写真あったりするじゃん、
うんうん、
あれたまに怖くならない
この自分の人生の記憶はあの本当にの記憶なんだろうかみたいな
そう、あれ俺これ微塵も記憶にないぞみたいなえみたいなさ、これやったみたいなさ
ありますね、そういうの
ね。まあそういう意味でもねちょっと面白いなと思うから、もうたまに時間作ってやんなきゃなっては思います。でも
いや、やりたいですね。
ね、まあそんな今度でね、なんだかんだそんな今度でなんだかんだあの今度の30分ですよ。
そうですね、
早い。
なんかまあ結構自然な流れで、
自然な流れで
いけたんじゃないですかね、
まあ、こんなもんでしょう、普段通り
でしょう。
さて、まあまだまだネタは溜まってるから、また次回、まあね、エンドゲームの感想会もしなきゃいけないしまあね、それはともかく、それはともかく、まあ、またすぐね、あの収録ができればいいなと思います。まあ、じゃあ今回はこんなところで。
そうですね。
はい。ではまた。
また。
アデュー。